こんにちは、オフトピックの草野美希です。
宮崎哲郎です。
オブジェクト IO の沼田です。
シリアルトークではアメリカを中心に D2C リテールテック人材ブランドについて発信しています。この番組では毎週発行している私たちのニュースエタのトピックやリテール関連のニュースを雑談しながらお届けするポッドキャストです。はい、今回もニュースを紹介していこうと思います。じゃあ沼田さん、お願いします。
はい、自分がピックアップしたのは、今ちょうどスーパーボールもう終わったところだと思うんですけど、アメリカの一番大きな祭り事と言ってもいい、
ね、
スーパーボールが、なんか相乗りするというか、そのタイミングでちょっとそのあるブランド、リキッドデスっていう、我々も何回も取り上げてますけど、飲料ブランドですよね、新しい飲料ブランドが、なんか面白い企画をやっていたので、それでちょっと話せたらなと思っているんですけど、ちなみにそのスーパーボールの、こういう今年のスーパーボールこんなですよみたいな説明、軽く哲郎の方からしてもらってもいいですか？
僕からさ、
いや俺あんまスーパーボールどことどこがやってたのかとかちょっと分かんなくて
今年はそうですね、第58回目のスーパーボールが行われて、5+8が13っていうところで、テイラー・スウィフトの一番好きな番号が13なので、
なるほど、
いろんな意味合いで13が絡んでるんじゃないかっていう噂がある中で、今回は、サンフランシスコ、49ers と、キャンザスシティチーフスの、2チームが試合をして、キャンザスシティが、勝って、優勝したっていうところなんですけど、過去最高の、視聴者数だったと思うので、多分、テレビ上だと 1.2 億人、一応合計視聴者が2億人超えた、みたいな話だった、はずなので、めちゃくちゃ、で、確か 48.5% とかが女性だったので、それも過去最高。テイラー・スウィフト効果は、初なりあったっていう感じですね。っていう中で、多くのブランドが、広告を出していたんですけど、今年の、大体その30秒枠、大体6ミリオンから7ミリオンぐらい、なんで円計算すると10億円ぐらい、かかると、いうところで、その中でもちろんブランドによっては30秒以上出すところもあるので、そこで多くのブランドが出したっていうところですね。
ちなみに去年ってリキッドデス出してたんでしたっけ？
リキッドデス多分出してないです。
出してないか。
はい。
なんか一応そのリキッドデスとしては、スーパーボールの広告も検討しましたと。ただ、もう高すぎると。天文学的数字で我々には払えないんで、うん、違うこと考えましたと。それが、スーパーボールが、多分 1.1 億ビューとか多分去年あったのかな？広告自体が。はい、それを、我々、リキッドデスの卸先のリテイラーの、集客の数って、毎週2億人いますと。うん、なんで、我々のパッケージに広告を載せられるようにすれば、スーパーボール以上の、ビューが取れますよ、みたいな、そういう枠を作り、で、それを eBay に出品して売ってるっていう、そういう企画なんですけど、つまりやっぱスーパーボール近くになると、このスーパーボールのなんか広告の話とかめちゃくちゃ話題になるので、そこを自分たちで普通に広告枠買うっていうよりは、その話題にうまく、乗っかるために、ちょっと、リキッドデスっぽい、なんか動画とかも作りつつ、なんか話題を作ってきた。投げかけてきたっていうのが結構面白いなと思っていて、で、実際にそれ eBay に出品してるリンクがあるんですよね。
そうですね。で、実際出品したので。
そうですよね。で、昨日これもう終わったよね。
終わって、で、これもちょっといろいろ、ちょっといろいろ起きてたので、そうなんですよ。500ドルからスタートしているんですけど、はい、で、多分結果最終的に355系ぐらいで、終わってるんですけど、実はなんか、何社からクレームが入ってたらしくて、eBay 側の、なんか問題がいろいろあって、なんか実はそれより高くビッティングしてたんですけど、
いけなかったって。
いけなかったので、一応、リキッドデスク側は、一応それは受けますと。で、多分、このエピソードが、配信されてる頃には、多分、その実際選ばれたブランドが発表される、はずではあるっていうところですね。
ちょうどそう、日本時間で多分き昨日とか今日、昨日ぐらいか、昨日ぐらいに多分終わってて、その、そうですよね、うん、今言った金額で言うと、日本円で大体5000何百万、300万とか、
そうですね。
それぐらいの金額で、あの一応数が 50万ユニット、あの多分、はい、あの12本入ったやつの、このパッケージの、このここの部分に入るみたいな、それが50万分、
ですよね、
そうそうそうそう、それが大体、まあ、5000万ですと。で1ユニット、あのね、いくらかっていうさあの金額も出せると思うんですけど、100円ぐらい10円ぐらいか、まあ、
プラス彼らはいわゆるソーシャル上、彼らのリキッドデスのソーシャル上でもあのそれを宣伝してくれるので、
うんうん、そうですね、
一応、まあ、プラスでそのあの、まあ、600、700万人ぐらいの、うんうん、リキッドデスファンに向けて、そういうのも出るっていうところですね。
1ユニット100円ぐらいか。それプラス、そういうなんか、リキッドですが、いろいろプロモーションしてくれるっていう。そのブランドがどこなのか、まだ発表されてないってことですね、そういう意味だと。
まだですね。あの、この収録時点ではまだですね。
うん、なんかやっぱり、そのリキッドですって結構、その、なんだろう。世の中のこの今何みんなが考えてるとか、どういう流れがあるかみたいなのを結構見極めて、そこに何か、その、またそれをざわつかせるような企画を投げ込むの、本当うまいなっていうのは、うん、思っていて、まあ、今回も多分ね、そのスーパーボールがテイラー・スウィフトの話もあって、めちゃくちゃ注目されてる中で、逆にこういうなんかテイラーあの違う角度で投げてきたっていうのが、やっぱり彼らのなんか強みというか、なんか、それはなんか、リキッドレスらしさでもあるなと思ったんですけど、なんか逆に言うと、まあ、普通にもちろん SNS と か, なんかいろんな活動をやっていくのっていうのは、ブランドにとって必須だとは思うんですけど、なんかこういうなんだろう、ちょっとその、ショーじゃないけど、うん、こういう演出、ブランドとしてのなんか表現みたいなのができること自体が、今後すごい大事になっていくのかなっていうのは、ちょっと感じたところですね。
う
ん、
そうですね。
キャンペーンの動画自体もめちゃ、なんかある、いい意味でチープというか、
う
ん、なんか面白い感じが、なんかすごく、あの、ブランドのトーンっていうか、なんかそこの、なんていうか、面白さって、なんていうか、ギリギリのところを攻めないと面白くないじゃないですか。うん、それがすごくいつもバランスがいいなって思いますよね、リクリですわ。
で、しかもなんか、このキャンペーンで、ちょっといろいろ、あの、他のことが起きてたんですけど、
うん、
あの、コカ・コーラ配下の、水のブランドでスマートウォーターっていうブランドがあるんですけど、
うんうん、
そこの、マーケティング担当者が、実はこのリキッドデスのページを見て、あの、そこで、ビッティングをせずに、入札をせずに、あの、そのページの広告枠を買ったんですよ。その eBay のその、ビッティングの広告枠を買って、で、それをリンクインの投稿で出して、あの、うちらはこれをやった理由は、多分入札しても、うん、あの、まあ、いわゆる競合ブランドなので、リキッドデスは OK してくれませんと。
うんうん、
で、それを投稿したんですよ。で、その、うん、多分数時間後に、リキッドデスの社長がそれに対してコメントを出して、
うんうん、
いや、1000% 出しますと。あのもしビッティングしたら、スマートフォンしたら誰でも、ね、あの、やりますと。あの、なので、全然ビッティングしてもいいんですよっていう。で、むしろそっちの方が、あの、絶対効果があるので、コンバージョン率があるので、スマートウォーターさん、ぜひやってくださいっていうのを言ったっていうところです。
なるほどね。もう、ね、やりきるしかないですよね、リキッドですも
そうですね。
こういうことされたら。
まあ、むしろ、それされたら、
話題になる
よね。リキッドデスの株が上がる話ですよね。うんうんうん、
上がるし、コカ・コーラ側も話題になるし、なんかもしかしたらウィンウィンな感じになるかもしれないです
ね。なんで、若干多分スマートウォーター側としては、なんか、やってやったぜっていうのを多分言いたかったんでしょうけど、うんうん、あの、リキッドデスの社長の言い方がすごい上手くて、なんか、うんうん、eBay のリスティング広告を出すと、おそらく、あの、コンバージョン率がこれぐらいだから、全然コンバージョンされないですよ。なんで、むしろうちらの方に乗っかった方がいいですよっていう方を伝えてたので。
なるほど、なるほど。
なんで、なんか多分、リクエットデスがめちゃくちゃうまく、これで見えたっていう。うん、むしろなんか、コカ・コーラがやっぱりなんか大手で、なんか動きが遅いブランドなんだっていうふうに見えてしまったっていうところですね。うん、
かわいそう。広告欄担当者頑張ったのに、俺。
そうなんですね。
それはかわいそうだな。まあでもさ、なんかこういう、なんていうの、リアルタイムでみんなが見えるオープンな場で、こういうやりとりが出てくるのってもう必須じゃない？
うん。
そこでうまく、その、なんか、まあ、立ち回るっていうか、
うんうんうん、
そこがなんか、まあ難しさであり面白さでもありって感じですよね。この間のスタンレーで車燃えちゃって、スタンレーだけ残って車プレゼントみたいな話じゃないですけど、これって誰がやってるんですかね。
あ、でもなんかもう各担当者がやってたりとかする話なので、それこそ多分すごい有名な事例でいきますと、ちょうどスーパーボール、何年前のスーパーボールか忘れちゃいましたけど、なんか停電になったんですよ、試合が。
あー、3年前ぐらいじゃない？ 2、3 年前の。
いや、もうちょっと前だった気がするんですけど、結構前だった気がするんですけど、で、その時にオレオが出した、ツイッターの投稿がめちゃくちゃバズったんですよね。うんうん、いわゆるその、暗闇の中でも、ちゃんと食べられますよ、みたいなクリエイティブをめちゃくちゃシンプルなものですけど、出して、それがバズったので、やっぱりなんかそのリアルタイム性で動くとか、そのカルチャーモーメントに合わせて動くっていうのは、うんうんうん、なんかより重要視されたなっていうのは思いますね、アメリカでは。
それ担当者がやるのかね。
あれは担当者だった。担当者と多分エージェンシーが一緒に動いたはずです、
うんうんうん、なんかそれってどういう心構えで、なんかまあなんか起きたらなんかやろうぜみたいな感じでやってんのか。
そんな感じだと思いますね。
っていうことなんですかね。
それを許可取るのに どれくらいのなんかハードル下げるのかとか、ね、なんかそこら辺はいろいろ考えないといけないと思うんですけど、
うん、いやそうなんですよね。いや、この eBay にさ、実際に出品するところとかさ、面白いなとか思って。
あ、リクイッドデスらしいですよね。
らしいですよね。
うん。
なんか、とりあえず、この広告枠乗ったリクイッドデス買いたいなって、まあ、思ってるんですけど。
残念ながら終わっちゃいましたよね。
え？
終わっちゃいましたよ
ね。枠、ビットじゃねえわ。
ビットじゃないです。
ビットじゃないわ。直結もあったよね。2億ぐらいじゃなかった。2億円ぐらいじゃなかった。
そうですね。
バイトダウンプライスあった。そうですね。
どれぐらい前から計画してるんですかね、こういうのって。こういうキャンペーンやろうみたいなのって。
ものによってっていうのはあると思うんですけどね。まあでも、あのプロモーション動画も一応結構、多分あれ、ちゃんと作り込んでるんで。
ちゃんと撮ってるよね。
はい。
チープな風に見せかけてる感じで撮ってると思うんで、うんうん、
あれもなんか昔よくあったコーポレートマーケティング的なやつなので、なんでそれをすごいバカにしてるっていうのが分かりやすいですね。
そこがもうね、毎回そうなんですよね。
そうですね。
であれだよね、今年の秋冬とかにそれが載せられた形で製品がリテイラーに置かれるって書いてあったよね。なんで一番売れるシーズンに置けますよっていうので、意外とだからそこまで時間かかるなと思ったんですけど、
なんかその自社のブランドのパッケージングを使って、なんかそれでまあ広告宣伝費みたいな形で出すっていうのは、なんかそれこそフリーウォーターっていうブランドとか、うんうん、それをやって無料で水配ってたりしますけど、
うんうん、
なんかブランドによってはなんかありなんですかね、そういうのは。
そういうプロモーション？
そういうプロモーション方法。まあ、その、うん、それをやる側としても、そこに出店する側としても。
まあ、ありだとは思うんですけどね。なんか、ブランドのなんか、どういうパーソナリティなのかとかにもよりますよね。
うん、そうですよね。
うん。なんで、だから、じゃ自分だから、誰が落札したのか、すげえ気になってて。
そうですよね、
うん、金額的にはあれだもんね、5000万円ぐらいだから、まあまあまあまあ払えるとこじゃないと難しいし、うん、さっきの話だともしかしたらもっと上の金額の可能性もあるわけでしょ。
うん、そうですね。
なんで
確かに、でもなんか
相乗り企画、はい、
相乗りは面白いですね。なんか広告とは関係、その注目される流れに沿って何かやるっていうのは面白いですね、
うんうん
うん、
なんかそれも単純にこのそれを発表するだけじゃなくて動画も作り、
うん、
なんかちゃんと eBay みたいなプラットフォームも使ったりとか、なんかその辺いろいろ組み合わせなきゃいけないんで、 だから別にこれ型化できるわけじゃないのかなと思ってるんですけど、まあブランドとしてのさ、あのパーソナリティもあるし、もうこれでリキッドですがやるから面白いけど、うん、なんか、うん、ね、違う三蔵とかがやってもさ、なんかまあそうかみたいな感じになっちゃうっていうか、
ナイキがやったら引きますよね多分
ナイキはやらないでしょナイキのあのスニーカーになんかロゴ入れられますみたいな
それはみんな入れたいと思うんですけど
入れたいと思うけど、
なんかナイキおかしくなったなっていう思いますよね、
うん、で多分そこってね、ブランドとしてのなんかどう見えてるかとかさ、そういうあのどういうオーディエンスがいるかとかも考えつつ多分決めるところだと思うんですけど、うん、なんかあのうまいなと思ったんで取り上げたっていう感じです、
うん、なんかそのスーパーボールの広告自体もなんかこうどうその広告からオンラインにつなげるかとか、なんかドアダッシュとのやつとか話題でしたけど、なんかそこの部分もちゃんとやれてるみたいな、なんかそのイベントのところとか、なんかただ面白いマーケティングじゃないっていうのが、なんか終わってからもまたなんか面白いポイントがあるみたいなのはすごいですね、
うんうん、で結局さ、これ別にスーパーボールの広告出さなくてもすっごい話題になったから、
うん、
まあだから大成功ですよね多分。でぶっちゃけその広告枠として売れて、まあその売り上げってリキッドデスの売り上げからしたらそんな大きなもんじゃないかもしれないけど、それによる利益もあるわけなんで、
うん、
はい、
確かに、まあこの多分いつこのキャンペーンを出したとしても多少なり話題性にはなったと思うんですけど、やっぱりタイミング的にこのスーパーボールっていうタイミングを使ったっていうのはやっぱりそれも判断としてはめちゃくちゃ正しかったと思うので、うん、なんでもしかしたらなんかこういうアイディアっていろいろ昔からあって、なんかどっかのタイミングで出そうっていうのを持って、それがこのスーパーボールにすごいフィットしたっていうところかもしれないですよね。
確かに。
ちなみにテイラー・スウィフトの彼氏のチームが勝ったんですか？
勝ちました。
あ、勝ちました。
はい。
もうなんかドラマみたいですね。
テイラー・スウィフトが13回目 の、はい、あの NFL の試合。
お
で、13時間かけて、日本から。
日本から帰り。
帰り、で、確か2月11日だったので、2+11が13ですと。なんで、うんうん、あの、全部13になりますっていう。
何なの？どういうこと？
いやいや、これはもう陰謀論のよくあるパターンなんで。
よくあるやつ。
よくあるやつです。なんか数字をいろいろ合わせて、なんかこの数字だっていうのを言うのは。
13時間かけるために日本でやってたわけじゃないでしょ。大丈夫？
絶対違いますね。しかもそれ、結果、日本からラスベガスが13時間なので、テイラーは確か LA に飛んでるんですよ。
なるほど。
なんで13時間じゃないんですよ。
じゃないんだね。
はい。
間違ってるやんっていう。
間違ってるんですよ。
13点差で勝ったとかでもない。
13点差ではなかったですね。
よかった。
結構いい試合だったので、最後の最後は。
そこまでできすぎてたら嫌だった。
そうですよね。
じゃあ、スーパーボールの具体的な広告の、どんなのがあったかみたいな話はちょっと次回ですかね。
そうですね。まあ次回だったり、はい、まあちょっとこの後タイミングでやれたらなと思います。
了解です。
じゃあ今回はそんな感じで、今回も聞いていただきありがとうございました。ニュースレターとノートでも更新しているので、ぜひ概要欄からチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。